closer.
なんか出た。いやー、MC だ。
今回はあれでしたね、ビートボクサー。
もうサンタなんていらないね、もう。MC ナスがいれば、もう本当に。一家団らんですよ、本当にね。
素晴らしい。
はい。
はい。
さあ、
はい。
後半。
はい、第2部始まりました。
参りましょうか。
行きましょうか。
残り3通ですから。
そうですね、
もうこれ最後のメールのお世話ですから ね、はい、本当に
皆さんありがとうございます。皆さんのおかげで成り立ってるメールのお世話。
そうですよ、そうです、はい、本当に皆さんのおかげですっていう斬新な名前に変えようかな。誰も聞いたことないやろ、そんな番組で。
知ってるはい、じゃあ行きましょうか。
はい、行きます。恋愛スペシャルですから、
ね、恋愛スペシャルですね。はい、はい、では行きます。ラジオネームがですね、この方 100% 石塚さん。
あ、新しい方ですね。
新しいですね。はい、
ようこそ。
ようこそ。沖中さん、土子さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。 100% 石塚と申します。
マジですか。
ありがとうございます。
今回石塚さんなんでしょうね。じゃあ
石塚さん、そうですね。なんですかね、わからないですけど、はい、はい、今回初めてお便りします。私はよく色気がないと言われて悩んでいます。
ほうほう、女性の人ですかね。
そうですね、だと思われます。色気とか言ってますんでね、はい、はい、年を重ねるうちに自然と出てくるものかと思っていましたが、はは、私の現在の年齢を考えるとどうやらそういったことではないと気づきました。
なるほど、いろいろ見えてきますね、パーソナルがね。
はいはい、はい、恋愛をしていく中で色気ってやはり大事ですよね。色気なしビギナーでも使える男の人をドキッとさせるテクニックとかがあればぜひ教えてください。
あ、
よろしくお願いします。
はいはいはいはい、
ということです。
あれメールの応募でしたっけね。前に俺が、はい、合コンで使えるテクニック、う
ん、なんかその話ありましたね。はい、
乾杯の後に小さくもう一回特定の男子に乾杯するっていう
ありましたね、
的なやつでしょ。
そうですね、っていうやつですよね。だってこの男の人ドキッとさせるテクニックですからね。
いやでもそれをあれですね、でも男が言うのは何でしょう、なんかこうマッチポンプというか、なんかこんなんされたらドキッとするみたいなことを言うってことでしょ、俺が答える場合は。
そうそうそうですね。でもそれは逆になんか女性としては知りたいんじゃないですか。
あ、う
ん、リアルな意見ですからね、
うんうんうん、
なんかよくそういう何でしょう、まあ、そういう雑誌とかにも載ってるじゃないですか、はいはいはい、そういうこういうのがちょっとそういうテクニックみたいなの、
はいはい、
でもそれで実際ちょっと分かんないじゃないですか。でも実際沖中くんがそうやってドキッとしたっていう、ね、
ちなみにそのよく女性、はい、女子の間でこの話します。こういうのしたら男落ちるわよ的な。
でもあれですね、よく言うのは褒めろとか。
あーはーはー、
うん、男の人は例えばその自分に興味を持ってもらいたい相手がいるとしたら、うんうん、まずその相手を褒めた方がいいよとか、
ああ
そういう話はしたりします。
でも褒めは嬉しいけどドキではないですね、
うんうん、ああなるほどね、
うん、なんか他にないですか。
あ、そっか、これドキですもんね。
そう、例えば女の子がこれしたらドキッとするんじゃねえかみたいなのをちょっと何個か出してもらって、それ俺がするかどうか、
はい、了解、かしこまりました、
はい、
あと私はやっぱボディータッチだと思うんですよ。
あ、ボディータッチはねしますね。
やっぱり
ボディタッチはめちゃくちゃシンプルやけど、
うん、
やはりね、やっぱり、はいはい、太古の昔からやっぱりタッチというものね。
やっぱそうなんですね。
やっぱ本当に
それ場所は関係ないですか、どこ触られてもとか。
あ、でもそうやな、まあ基本的にはやっぱり、うん、あんまり関係ないですけど、はい、どこをドキッとするかな。
まあこう腕っていうのはありきたりじゃないですか、うん、ありきたりっていうか、はいはいはい、まあ、
肩とかな、
うんうんうんうん
うん、
でもよく それはすごいドキッとしそうだなって私が勝手に思うのは膝に手を置くみたいなのは、はいはい、これはちょっとっ
ていう、いやもうこれはもう本当太鼓の向こうだ膝に手を置くっていうのはドキッとしますよ。
それは腕よりもしますよね。
もちろんしますよ。
ちょっと局部に近いっていう。
もちろんそうですそうです、うん
あとはよくなんかテレビとかでも言うのが、例えば隣に座ってて、うん、物を取るときに相手側の手じゃなくて相手側じゃない手、
ない方、あ、うん、ちょっと胸を見せるとき、
そう、だから体をそっち側に向け、その相手側に向けて、
はいはいはい、ちょっとチークダス状態になる
っていうのが、はいはいはいはい、
それはドキッとするっていうか、う
ん、はい、
ドキッのもしかしたら変形かもしれへんけど、うんうんうん、そのちょっとあ悪いなみたいな、ちょっとごめんみたいな感じになる。だから避けてまう
と。ああ本当に。
うんうん。
へえ。
そうなんかあトロかみたいな。
ええー。じゃあ意外にあんまり。
俺はあんまり分からへんかも。
そうなんだ。
うんうん、
でもちょっとドキッてしたりとかあっていうのはあったり。
いやないない、なんかちょっと邪魔してる。道開けなみたいな感じでちょっとこうのけぞってしまうかもしれない。
あ、じゃあ意外にそれはそんなに、
うんうん、
なんですね。
まあもちろんな、うん、そうやって撮りながらな、うん、なんかもう完全に下な下しな、ね、下なめずりしながら
そんな女が
撮られたらあのドキっていうかゾッとします。
そっか、うん、それじゃああんまり使えないですね。なるほどね、うん、あと何ですかね、まあ古くっていうか昔から言われてるのは、うん、なんかこう紙をさって書き上げるとか、
あ、はいはいはいはい、
でありますけど、
紙ね、
うん、
紙は、
うん、
難しいね。だからその、うん、さって書き上げる、
なんかこうね書き上げたりとか、まあ、うなじをこうするだと、
あ、うなじは若干来るな、
ちょっと見せる、
うなじは若干来る、
うなじは
ある、あとあの耳に引っ掛けるみたいなのやん、
はいはい、
あれはドキではないけど可愛、うん、いなとは思う。
あ、単純にその仕草が、
うん、そうそうそう、
へえ、
なんかその耳出てきた耳が可愛、うん、いなみたいな
出てきた耳が可愛いその子じゃなくて、
そうそうそう、耳出てきたみたいなあ、耳出てきたで、これ見て見て、耳出てきたでみたいな、あ、可愛いな、耳出てきたわ、可愛い、
耳が可愛い
またちょっと下に向いたらまた前髪をあの髪の毛で隠れて、あ、隠れたわ、耳出てたのにな言って、あ、まだ出てきた、可愛いってなるとはなります。
あ、そうなんだ、うん、まあでもそれもまあちょっと一つやってみてもいいかもですよね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
可愛い耳の女の子っておるからな。
ああ、それは小さい方がいいんですか。
小さい方がいい、
うん、
うん、小さい方がいいし、うん、こう具体的にどういう形とか今言えへんけど、うんうんうん、あんねん、うわ、耳可愛いみたいな、
あ、そうなんだ、うん、なんかよくあの耳がこう前にこう出てる人って、前に出てるって言い方変ですかね、うんと、で立ってくっ、あの頭にくっついてなくて、はいはいはい、ちょっと 前側に出てる、ああいう耳とかってどうですか。なんか猿っぽいっていうのかな。
あんまだ猿っぽいなって感じ
ただそれだけ
あとよく聞こえんねやろなっていう
後ろの声聞こえなそうだなって、
ね、そうそうそうそう、うん、あのあれってほんまなんかな、うん、俺結構信じてしまってんねんけど、はいはい、耳のついてる位置の高さが、
うんうん、
下なほど、うん、あの知性的とか論理的で、上に上がってるほど動物的って言われてて、
そうなんだ
っていうのをなんかで聞いて、実はわりかしそういう目で初めて会った人の、う
ん、あ、見てるんですか。見てる。あ、やだへえ、
そうそうそう、
私耳とかあんまり、
だから土子低い方やで、だから知性的な方やで。
あ、そうなんですか。
意外にも、
意外にもめちゃめちゃ意外
意外にも
へ
え、土子とかはちょっと頭で考えて行動する感じやから、うん、あの頭偉い男とか好きやろ、か賢いというか、
まあまあ確かに、なんかこうあんま何も考えてないような人は確かにね、ちょっとあれです
ね、うん、なんか笑顔一発みたいなよりはなんかすごいあ、この人なんかもう知識あるとか、そういうのに聞かれたりとか、
どうなんでしょうね、
もしくは自分がこう、うん、自分の恋愛をこう自分なりに考えるときに、うん、なんかこう直感とかより、うん、なんかもう少しこう論理立てて考えたりとか、
どうなんでしょうね、あんまりそういうの意識したことないんで、
うん、
あれですけどね、へえ、
ありますよ、
あるんですね。それって 目より、ちょっと下とかそういうことですか、なんか。
うん、まあっていうかもうパッて見て分かるで高いな低いなって
。へえ、うん、そうなんだ、
う
ん、
土子は低い。
あ、 ありがとうございます。よかった。
俺も多分低いと思う。
うん、低いと思う。そういうふうに言われたらそうなのかなって気がするけど、
う
ん、
そうそうそうそう。
へえ、面白いですね。
恋愛においてはだからもしかしたら耳若干高い方がいいのかもしれないなって思う時はある、
うん、あ、本能で。
そうそうそうそう、
あ、もう好きなら好きみたいな。
そうそうそう、シンプルっていうか、う
ん、ですよね。まあでも色気ってどうでしょうね。恋愛していく中で色気ってやはり大事ですよねっておっしゃってますけど。
大事ですよ。
まあ、確かにね。
で色気っていうのはあれですからね、うんうんうん、あのその人のその素質と別に出てくるもんやから、実は演出できる、だから作れるんですよ、色気は。
色気は、
うん、
へえ、
作れます、あらゆる仕草で。
へえ、色気の、それ教えてもらっていいですかね。
いや、なんかやっぱ、
うん、
あ、 でも逆に言うと、うん、その色気の塊みたいな女の人は俺はもうなんか無理やなって思っちゃうけどな。そういう男もいますけどね。
もう見るからにちょっと、
そう、 もうあらゆる仕草に色気がもう出るような感じ。
はいはいはいはい。
それはいくつもの技術を同時にこなす、しかもずっと繰り返しやって体で覚えさせてるみたいな人は本当に強いと思う。
小悪魔ですね、そういう一言ね、
うん、そうなると。でも俺は逆にそれが見えてしまって、なんかちょっと、まあこの人は別になんか他でもなんぼでも幸せになれんなみたいな感じがするから。
へえ、なるほどね。そっか。でもやっぱそのドキッとさせるイコール色気ですよね。
そうそうそう。だからさ、例えばさ、ちょっと話飛ぶけどさ、
うん、
もうザおばちゃんみたいな人いるやんか、
はいはいはいはい、
もうその人ってもう仕草が全部おばちゃんやん。
あ、なるほどね、
それと全く同じことで、うんうん、ザ・女っていうのは仕草が全部女なんで、それはもうあの完全にあるんですよ。もちろん天然でできる人もいるね、うん、
いますよね、
うん、
絶対、
うん、だ例えば何やろ、なんかこう、まあ例えば母親と仲が良かったり、
はいはい、
姉ちゃんがいたりとかすると、例えば小学校5年とか6年になってきたら、
うん、
てか幼稚園児でもおるな、なんか母親の仕草真似ってたり、まあそれが可愛いんやけど、
うんうんうん、
あの幼稚園児ぐらいやったら、
はいはい、
なんかおしゃまさんみたいな、
うん、
それはでも小5とか小6とか、まあ、
うん、
まあはっきり言って初長を迎えた以降、
うん、
なんか自然とまず一個の行動から出ると思うね。それって多分髪をかき上げるとかと思うねんけど、うん、シンプルに。
でもそのぐらいの子たちできっとそこも意識してやってるわけじゃないですよね。
でも意識なんて言ったらいいかな、こう女をになっていく自分っていう意識はあるやんか、きっと。
どうだったかな。
もう土子にしてみたら戦前の話みたいな感じ。
そうそうそう、だいぶ昔
そこすぎて、うん、その仕草が多分ちょっとずつ増えてくるんちゃうかなみたいな、ね、
でももともと持ってる人って絶対いるじゃないですか、なんか。
うん、もともと
天然でそういう人たちって、う
ん
う
ん、まあ、小悪魔的な、
うんうんうん、
いますよ、
うんうん、
とんでもないことしますからね。
なんか痛い目にあったんでしょうか。
いや痛い目じゃないんですよ。もうなんか、うん、何やろ、なんかすごいことする人いますよ。
例えば
一回めっちゃびっくりしたのが、
はい、
カラオケ行ったんですよ、
はいはいはい、
そのこと、
うん、
何人か何人かで、
はいはいはい、
したらさ、もう膝をさボディタッチするレベルじゃなくて、うん、俺の左膝に右足乗せてきてますよ、うん、
それもでもちょっとかなりドキっていう、
ドキっていうか、もう俺その時多分18とかで、
はいはいはい、
でまたこれが悔しいの、その子16とかなんですよ。なんかもう完全に何やろ、
後輩ってことですね、高校とか。
そうそう、
うん、
バイト先の人やったんですけど。
あ、そうなんだ、
すごかったですね。
でもその年で別に酔っ払ってとかじゃないですよね。
多少飲んでたかもしらんけど、
でも膝に
ドキっていうか、もうドキドキでしたよ。
まだ童貞でしたか。
もちろんもちろん、
はいはいはい、
もう痛い痛い痛い。
ちょっとあんまり、そう、
あの、もう前半で散々やったから、もうあのテンションでやるのもだるいかなと思って、痛い痛いぐらいしときました。になりますよ、正直それは。
そうですよね、うん。それどうやって隠してたんですか。
いや、なんか、
だって乗っかってるから動けないし。
いや、あの、どうしたかな、フリーズしてたかもね。でもその後だから。 俺の入れたの始まったら立ってみたいな、立ってちょっと距離取ってみたいな。
なるほどね、すごいですね。16でそれはすごいですね。
すごいすごいなっていう、
その子今どうなっちゃってるんでしょうね。
俺な、あのそうやな、これも色気と全然違うっすけどね、はい、俺その子にね
好きになりました。
なんていうかね、あのコンビニでバイトしてたんですけど、
うんうん
うん、すごいなんていうかセクハラされてたんですよ僕。
え、そのそれ以外にも、
うん、
例えば
ちょ
っと面白い
例えば客おらん時ずっと抱きついてきてたし、
うん、で何されちゃうんですか。別にただ抱きつかれる
でさ、やばいのがさ、うん、あのレジ客来て、うん、俺レジ打つやんか、うん、そしたらその子なレジの下に隠れんねやんか、うん、ほんで、
はい、
俺の前にこっち向いて座っちゃがむねん、わかる？
わ、うん、かるっていうか、
股間の位置に顔があって、うんうん、そっからずっと見上げられてながら俺レジ打つすごくない？
それちゃん出してはいないですよね。
もちろんもちろん。
しまったまんま。
もちろんそうですよ。
はいはい。え、それ、いたたたたってなる。
だ危ないとこや。だから、ね、もうその距離だったらもう完全にバレるやん。
ね、
もう、レジに夢中。レジ夢中。ゴリ夢中じゃなくて。
レジ夢中。
レジ夢中になるしかない。
やばい。
やばいやろ。うん、すごくない？
16 ですよね、うん、だってその子
僕 DT ですとかからね、銅の T ですから、
そうですよね。
で今ちょっとお客さんおらへんしちょっと一緒にトイレ行かへんみたいなこと言われて、
えで行ったんですか。
いやいやいや、ええみたいな品出ししようかみたいな無理やろ。
すごい。それ普通にでも沖地君がじゃあえみたいな、なんとなくじゃあみたいに言ってたら
なんか
してましたよね、完璧にね。すごいっすね、その子
すごいやろ。
16ですよね。だって
週に 1,2 回その人となんねやんか、
うんうんうん、はいはい。
でそうしたら毎週そんなんやったんですよ、半年ぐらいかな、
はい。
でも彼氏もいるんやけど別に。
ほう。
でもねこれがなんかなんやろ、その時はほんまにどうしたらいいか分かれへんだけやねんけど、
はい、
悲しいからね、
はい、
これは男の差があったしか言いようがないねんけど、はい、そのバイト辞めて、
はい、
予備校の時やったんで、
うんうん、
あの卒業してあの、はいはい、大学入ったりとかしたら、
はいはい、
ちょいちょい思い出すな。なんか
だそれやっとけばよかった的なところもちょっと
それもある正直ある。
はいはいはいはい、うんうん、
別にそんなブサイクとかじゃないし、
まあね16歳で彼氏いるってまあまあの子ですよね、多分
大人びた感じですよ、
ね、うんうん、
でそうで大阪でバイトしてた、大阪の子もやってるけど、はいはいはい、なんかまあそうやな、もうあれやな、別に聞いてないとこがいいけど実はそれ一応なんていういわゆるオープニングスタッフってやつで、
はいはいはいはい、
できたばっかりコンビニやったのね、
うんうん、はいはい、
で俺ほとんど同世代、ヒルキンはもう多分はっきり覚えてないけど男が3人と、
はいはい、
女の子も3人ぐらいで、うん、こうローテンション回すみたいなんで、うんはい、でその子がおるやんか、
はい、
でもう2人女の子がおって、うん、なんかすごかったな今思い返したら、そういえばあれ俺モテてたんかな、
他の女の子からもなんかそういうモ
ーション、一人可愛い女の子がいて、うんはいはい、俺
その子じゃなくて、
うん、その子ちょっと好きやって、
はいはい、
その子と入るのちょっと好きで、
うん、
なんか帰り道ちょっと一緒に帰ったりするとかいいなみたいな感じになってて、まあ、最終的に、
うん、
多分デートに誘ったけど、うまくいかんかったみたいなことで、うんうんうん、告白とかはしんかったけど、うんうんうん、でみんなでカラオケ行ったんですよ、
はいはい、
みんな同世代だから、
はいはい、
でその時にもう3人目の第3の女の子、うん、ちょっとちっちゃい感じの女の子やってんけど、うん、今思い出したわなんか、うん、さっき帰るみたいになって、
はいはいはい、
で、もう大阪のまあ繁華街やし、
うんうん、
ちょっと送っていくわみたいな感じになったら、はいはい、帰りなんかあのお願いがあんねんけどっつって、
うんうん、
ちょっと手つないでくれって言われて、
うん、
手つないで帰った。
いやー、え、それも生きてたいにはならなくて、
なんかだから超複雑そのカラオケで俺左膝に右足乗っけられてるし、
あ、その同じ日、
うん、同じ日やった確か、うんうんうん、でその俺がちょっと気に入ってた女の子が来いひんかって、
あー残念、
俺の気持ちはその子にある、
ね、うん、
で全くノーマークやったその女の子と今手つないでる俺みたいな、
うん、確かに複雑、
複雑やろ
超モテモテだったんじゃないですか、
18、19ぐらい、
そのコンビニ時代は
ね
え、
で俺はだからそう三重県から大阪の予備校出てて、うん、
はいはい、
大阪の女の子すげえなってのもあったし、うん、その田舎者であり童貞やった、
うんうん、
これはもしかしたら俺20代とかバラ色なんちゃうかと思ったけど後にも先にもあんなんす、あの半年だけやったの
もう人生のモテ期がそこに全て注がれ
た、いやな、そう思いたくないな、なんか結局誰とも何にもなかったし、
あ、そっか、へえ、うん、すごい、そんなことがあったんですね、
思い出した、
そのいやでもそのレジ中に
やばいやろ、
前しゃがんでってちょっとまあ頭おかしいのかなって気もしちゃいますけどね、
そうやろ、
でもまあ
ちょっと行き過ぎてる
ね、でも童貞の男の子だったらそれはね、
もうそう、いらっしゃいませピピピピピピピピピピピやっぱ やりたかった、
ねねね、
なるとこやでこれほんまに、ね、危ないとこやこれほんまに、
うわーすごい、
もう一個レイヤーがあって実はこの話、
はいはい、
何してんねんって感じやねんけど、うん、俺高校2年の時にある女の子が好きになって、
はいはいはい、
でいざ告白しようってなった時に、はい、あのその子に彼氏ができたよ、もうそっから半年ぐらいすっごいもんもんとしてて、うん、もう毎日もうなんかもう何やろ、ふてねみたいなもういいみたいな感じ、うん、
はいはい、
でその子結局俺そっから向こう5年間傾いすることなんだけど、で一応高校3年の卒業式の夜に電話、公衆電話から一応告白したんやけど、うん、まあ、その時がずもうその高2の時から付き合ってた彼氏ずっと付き合ってて、
はいはい、
当然あかんわけ、
うん、
でもまあこれは気持ち、
うん、
あのけじめやと思ってね、
うんうんうん、
そっから俺浪人なの決まってたから、
はいはい、
これで一回も気持ちをけじめつけて、うん、この1年間はあの誰も好きにならずに恋愛なんかせずにひたすら浪人に没頭しようということで、あのほとんど友達すら作らへん状態で1年間行った結果、また落ちたんですね、僕
大変で
したね、その次の時にもうはっちゃけて、うん、いや、まあ、やっぱりある程度楽しんだ方がいいなと思って、うん、その2浪目の時のがそのコンビニや
った、あ、さっきのコンビニ話、
でも、はいはい、心の中では正直まだその子好きやって片思いがずっと続いてた、でも次の、
うん、
何やろ
う、
あのこんな状態ではいかんから、はい、うん、次もし何かあったら忘れるためにも新しい恋をしたいということで思ってたのがそのコンビニの子やった、そんな中でのその感じやったから
すごいな、
ここ俺多分あの死ぬ間際に走馬灯見ると思うけど、ここめっちゃ見たい今思い出したけど、
そのね、見上げた顔とか
そうそうそう、今喋ってたら全員の顔完璧に思い出した、
マジっすか、それはすごい、その子にでももし今あったらどうします、
多分結婚してるって、
そんな、まあ、その子はね、うん、でも結婚してたってやってますよ、その誰でもきっと、その子、
あ、ありえる、ありえ
る、うん、他の男とも、うん、
で全員、
はい、
まあ別のタイプでまあまあ可愛かった、
へえ、それすごいっすね、
ちょっとびっくりしたな、今完全に蘇った14年前の
すごい、
うん、ことが、もう何の質問でした
っけ
完全に俺の
話だったんですけどね、はいはい、はいはいはい、でもなんかさっきのその話、まあちょっとこう無理やりこっちに戻しますけど、
はい、
なんかその女の子の上目遣いみたいなのって、うん、結構男の子好きじゃないですか、
そうっすね、うん、やし、あ、分かった、この話をこの質問につなげて言うならば、
は
俺はその時4種類の女の人がいたんです、僕の中に、はあ、
そうだ、
うん、4人の、
はいはい、
1人はもう色気というかもうほぼ痴女に近いぐらいの天然で男を手玉に取るタイプ、もう1人はまあ正統派で、なんやろ
う
な、まあ、いわゆる女の子、
うんうんうんうん、
で3人目は、ずっと好きな、まあ、言ったら過去の、
うんうんうん、
イメージの中でもどんどん膨らんでしまってる、まあ、片思いの人で、4人目が全くノーマークやった女の子、
うんうんうん、
結果的に、
うん、
手つないだのこの、ま、ノーマークの子だけなんですよ。それは何でしたかっていうと向こうが言ってきてくれたからですよ。
で
これに対して意味は全くその後もなかったんやんか、
うん、別にその子から何かそれ以上
されたこともない、うん、別にコンビニに入ったと別に普通の感じやったんですよ、
うんうんうん、
そうこれどう思います、これだからそのなんていうかもちろんパンチ効いてるのは、
まあ、確かにその地上の子ね、
うん、でもなんかなんやろ、でそのノーマークやった女の子を結構背ちっちゃくて、うんうんうん、まあ、自然と上目遣いになる感じだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっと背高いんで、うん、その瞬間なんかやっぱりちょっとなんかドキドキしたし、うん、普通に、
うん、
そう、
へえ、
それ自体はそのなんやろ
な、でもそれもさっき言ってたみたいなそのボディータッチに近いですもんね、だって手つなぐっていうのって結構なね、だやっぱそういうスキンシップでドキっていう、
そうね、
そのラインに入りますもんね、
うん、
それはね、うん、
だから俺がだからそのコンビニ内において好きやった女の子とはほとんどタッチをしていないですからね、
うんうんうん、
まあ、ちょっとこう、うん、それこそ肩トントンぐらいはあったと思うけど、これってなんか
どうですか、その中でこう自分の中でなんだろう、うん、すごくいいね、いい思い出っていうか変だけどなんかこう、うん、いい印象が残ってるってその中だとどれになります、
だから結果的にあれですよね、うん、そのまあその5年間片思いしてた人っていうのは結局その後もねちょいちょい あ,、うんうんうんうん、あったりとかしてたんで地元の子やし、
はい、
まあ印象深いですわな、
う
ん、
そ
の
そうですよ、ね、
まあ最も17から23ぐらいまで思
って、
うんうん、
まあ、持ってます
22ぐらいまで思ってたんで、うんうんうん、まあ、一番多感な時にその人の、うんうん、にほとんど脳みそ支配されてた状態なんで、それはなんか人生経験上なんやろ、まあ俺の人格を作るにあたってかなり大きな影響を与えてると思うんやけど、
うん、
でやっぱインパクトのある記憶、う
ん、はいはいはい、
でなんかでも正直手つないだことは今まですっかり忘れてた、
う、ね、うん、確かに、
で思い出すとなんかまあなんかああそうかみたいな、全部顔も思い出したし、
うん、
なんか一番印象薄いに実はその時好きやった
コンビニの女の子
が一番印象が薄くなっている、
これってやっぱボディータッチって大事ってことじゃないですか、意外に、
だからその過剰ななんていうかその恋未満のコミュニケーションの内容、
うん、
そうで、やっぱりこうなんかされたっていうのはすごい残るんだよな、
うん、
やっぱり、
うん、確かにね、
自分から好きになって行動に出るっていうのは、うん、やっぱり忘れるし、
うんうんうん、
その片思いにしてもこっちが一方的に思ってるだけで、
うんうんうん、
されたことといえば振られただけだよね、
はいはいはいはい、
でもまあ うん、それ自体はその、まあ、俺のなんか忍耐力によってこう、うん、記憶に強引にもう時間によってこうなってるっていうかさ、長時間こっちが思うこと思うか、もしくは短時間にいろんなことされる、
うんうん、
このどっちかがなんかすごい記憶には残るわな、
なるほどね、うん、でもそのなんか手つないでもいいみたいな、
うん、
それでもなんかちょっといいっすよね、
一番いい
ね
今思い返すと、だからその、うんうん、そうそうそうそう
ですよ、
だいざだからその
100%石塚さん、
うん、だから例えば仕草とかの話前半にしてたけど、
うんうんうん、
それはやっぱりこう振り向かせるにはいいけど、
うんうん、
その先っていうのはやっぱコミュニケーションがあるやんか、であんまりこう相手のパーソナリティをはっきり把握してない、お互い把握してない状態で、うんうんうん、一番やっぱ効果があるのはやっぱりその勝手にこっちがやるっていうかさ、
うん、
俺の場合はやられたわけだけど、うんうんうん、そのそれにそれはもうその人がもうそういう人やっていうことで、
うんうん、
もうそうやってくるわけや、
うんうんうん、
それはやっぱり結構、まあボディタッチにしても何にしてももちろんレベルはあるけどさ、うんうん、何かこう行動を起こすとやっぱり こっちはやっぱり反応はする、う
ん
う
ん、確かに、ね、
ただそのレベルが強すぎるとこっちがもうどうしたらいいか分かれへんくなるから、
うん、確かに、うん、へえ、なるほど、
まあ、色気より行動力ですね。
そっか、
恋愛によって大事なのは。
なるほどね。
もしくはそういう人になるっていうことやな、まず
色気のある人に、
うん、何でもいいです。だからもう天然でそういうこうセクハラをする人になっておけば、うん、もうそういう人としてどこでも誰とでもやっておけばさ、まあ、ね、うんうん、それはさ、もうウブな男はイチコロですから、う
んうんうん、確かに、
うん、
すぐ来ますからね。
そうそうそうそう、
うん、確かに、
うん、だからやっぱり行動を繰り返すことで何かしらの人になっていけば、
うん、
色気なんてもんよりももっとはっきりとした結果を導き出すことができるって感じ、
うん、なるほど、
受験勉強みたいな感じ
確かにね確かにです、
うん、計画表を作るならテキストを解くべしみたいな、うん、
まあこのね、色気なしビギナーでも使えるその男の人をドキッとさせるテクニックっていうことなんで、まあその入り口としては、
だからその、うん、それと感じさせずに、
うん、
こんぐらい別に普通やけど私いつもやっちゃうのごめんねぐらいの感じで、
ね、
それと感じさせずにボディタッチなりをすることがいいんじゃないですか。それがこう、ね、なんかもうさ、もう、うん、汗だらだらで震えたってでボディタッチされても、
うんうん、確かにね、
そうそうそう、う
ん、ちょっとそのあたりをね、この 100% 石塚さんもちょっと、
う
ん、
そうですね、
やってみたら、
ちょっとすみません、話脱線してしまいました、
ね、いやいや、
はい、しかもめっちゃ喋ってしまってやばい、
一個でこんなに喋っちゃう。
じゃあちょっとこっち
次行きましょう。
こっち行きます、
はい、よろしくお願いします。はい、
あ、ごめんなさい、こっち2個あったわ。
お、
あと3つあるってこと。
頑張りましょう。
やばいなじゃあこれちょっと簡単に答えてもらおうかな、はい、ラジオネームちーさん、
はい、こんにちは。新しい方ですね、この方もね、
はい、新しい方
です。はい、
土子さんの、
はい、
今まで出会った中で一番最低だった男の人はどんな人ですか。
最低だった、
また、はい、最高の男はどんな人でしたか。
最低はですね、まあ、まず金がないってことですかね。ホテル行っても出さされてたっていう、はい
はい、
そいつに金を投げつけて帰ったことがあります、はい、そいつが最低でしたね、はい、いろんな女がいっぱいいました、
は
い、
最高
は、まあ、私がちょっと、まあ、拗ねて、別に彼とのことですねだとかじゃないんですけど、他に好きな人がいて、
うん、
なんかそのまあみんなで集まってる時にちょっとなんかその人が別の女の子となんかイチャイチャしちゃってたんで、
はいはい、
ああと思って私がちょっと外で一人で公園に行った時に、うん、まあ、その別のと男の子の友達が探しに来てくれたんですけど、
はいはいはい、
ベンチに座ってたらなんか私の周りをこうぐるぐる回り始めて、チャリンコで、
え、バターになったの？
いやいやいやいや。で、なんかこう探してるよとかいうことよりも、うん、何してんのみたいな感じで探しに来てくれてたんですよ。はい。なんですよ。なみんなが心配してるよ、どうしたのとかいう感じじゃなくて、
うんうんうん、
で理由も聞かずに、なんかこう、
なんかちょっとうざい、だるい感じ。
いやいやいや、そんなことないですよ。
本人のパーソナリティ全く関係ないですけど、うん、全くこれ本人のパーソナリティ僕知らないですけど、はい、もしドラマやったら久保塚がやってそうな感じやな。
あ、ね、私でも久保塚好きだから
何やってんのみたいな。
そうそう、でまあ最初なんか、
まこちゃん何やってんのみたいな
全然似てないけどでもなんか結果的にはまあそうやってみんなが探してくれてたんですけど、なんか彼は別にすごいみんなが心配してる、何やってんだよとかいうふうにも言わずに、
はいはい、
なんかこう笑わせてくれて連れて帰ってくれるみたいな、なんかそれがすごく良かったですね。
なるほど。
なんか戻りやすかったんで。
なるほどなるほど、
はい、ちょっと気まずいじゃないですか、みんなが探し始めちゃってる時に帰るのって、まあ、確かにね、
はいはいはいはい、
それはすごい、はい、
なるほど、
大好きな人でしたね。
なるほど、
はい、はい、すいません、サクッとはい、
ですってです
、はい、何さんでしたっけ。
ちーさん、
ちーさん、こんな感じでよかったでしょうか。すいません、
じゃあ一応
一応賞を差し上げます。
じゃあもう一個いきます、はい、ラジオネームキムさん。
キムさん、はい、
もう
キムさんも初めてですかね。
そうですね、
ありがとうございます。
すごいですよ、超短いですけど、
はい、
実はかなり重いですけど。
本当ですか。
いきます、
はい、
もう30になります。
お
が 10年ほど恋をしていません、
は
い、
おお、
うん、どうでしょう、
どうでしょう。はい、いやでもいいんじゃないですか。
僕もいいと思います、
はい、だってまだ30ですしね。
まああのあれなんですよ、
はい、
これはまあちょっと男性か女性か分かんないですけど、まあ、男性の俺に言わせてもらうと、はい、この人がもし仮に男やとしたら、はい、その気持ちはすごい分かるんですよ、
はいはい、
つまり20歳から29まで30までって一番恋愛できたんじゃねえかっていう可能性が
そうですね、
ずっと後悔として残るんですよね、これって
あれですよね。だってちょうど20歳ぐらいでその童貞捨ててとか、うん、そういう時期でもありますもんね。
そうです、うん、だからどうでしょうって言われるといいです、いいと思いますとは思うんですけど、
はい、
恋をしてないってことはさ、
うん、
つまり告白して振られたりとかそういうこともないってことやん。
そうか、
だから逆に言うと、まあ言ったらあの離童貞してかつそれをこじらしてしまうパターンというか、
う
ん、
そうです
ね、もう恋って何みたいな、
まあ、もしもですよ、まあ、彼がその恋はしてなくても例えばそういうお遊びはしていて、
はいはいはい、
そういう経験あったとしても
1対
1できちんとお付き合いっていうことをしてないってことです
よね。そういうことでしょうね、うんうんうん、
っていうのは意外とあ軽くちょっと問題かな。
結構あのあれですよ、基本的には全く問題ないと思いますけど、
はい、
それで30に来たら30おめでとうって感じですけど、うん、むしろただなんかよくよく考えると結構まあ
そうですね、
うん、
うん、
このまま一緒に行くんちゃうかとかも思ってると思うんで、ま
あ、きっと今はね、
うん、今はね、うん、でもまあさっき これまでも言ってきた通りやっぱりその恋っていうのはだからその何でしょうそのまあ、ちょっと自分のこう感受性がこうさ、いつもよりもさ、はいはい、こう敏感になってさ、
そうですね、
そのそうなったらもう多分もう恋になってる状態やから、そこはやっぱりちょっと目をつぶらずにちょっとその自分を見てみたいはどうかって感じがしますよね。してると思うんでね、
実は、
うん、
気づいてないだけで、
うん、
あそれもあるかもですね。
あると思いますよ。
気づかないふりしちゃってるのもあるかもですよ。なんか怖くなっちゃったりとか。
はいはい、そうそうそうそう、うん、そういうことやと思う、ね、封じ込めてるというか、
うんうん、それもあるかもですよね、
う
ん、
そうそうそう、
もっとオープンにね、
うん、もしこれ仮に女の人やったらどう思います。はい、はい、20から
10年、うーん、女の子だったら、うーん、
見合い、
いや別にいいと思います。なんか、うんと、まあ、見合いでももちろんいいですし、うん、女の子だったらさほど問題がないわけじゃないですけど、まあ、でも恋、うん、恋か。
だから例えばさ、はい、こういうのってさみんなが例えば周りがどんどん結婚するからさ、みんな恋してるように見えるんですよ。あのテレビとかつけたらそんな話ばっかしてるし、
ね、
あみたいな、
うん、
で こんな俺って変かなとか、こんな私って変かしらみたいなって思うと思うんですけど、うん、はい、実は全く問題ないですよね。
そうですね。
ただ、うん、恋をしてないことはないと思うんですよ、
うん、
していませんって言っちゃってることに対して、
うん、
もう少しオープンにというか、
そう、ね、素直にね、
そうそうそう、
もっと、うん、
なんかそっちの方が楽しいと思う。
確かにね、うん、なんか失敗とか恐れずに、
そうそう、ね、別にうまくいかなくてもいいんですよ。
そうそうそう、私も思います。
誰かのことをこう大事に思うみたいなことを、
うん、それ大事ですよね、
自体がすごいいいことなんで、うん、
すごくいいことだと私も思う、
ね、肌のツヤも良くなりますから
ね。確かにね、
うん、部屋も片付けようかなみたいな気持ちになると思うんで、うん、
確かにね、
生活に張りが出ますから、
うん、なんですよね、
その辺は、ね、キムさんね、はい、諦め
ず、まあ、30になるわけですからね、これからね、
そういうことです、
恋をしていただいて、
あと33になった俺が言うのもなんですけど、うん、まだまだルーキーですが、
はい、
圧倒的に20代より30代の方が面白いです。
ね、それは思います。
これは間違いないです、うん、何をやってもどんな人でも、うん、これは間違いないと思います、
う
ん
う
ん、
はい、それはもう年長者の私たちからね、
うん、もうこれ間違いない、
もらえれば本当そうですので、うん
うん、20代が暗黒やったからって30がそのまま暗いっていうことはほとんどないと思います。
ないですよね、うんうん、だから大丈夫ですよ。そうそう、キムさん
いつからどっからでも
ね
始めますからね、
はい、なので、
はい、
30から恋愛をしてください。
よろしくお願いします。
はい、一押しを差し上げます。
では最後、
ございます、最後です、
いきましょう。
はい、
ちょっと駆け足になってしまいました、
はい、すいませんね、
はい、
ラジオネームラコラコさん、
あ、初めてです、ね、
からでございます。初めてです、この方もありがとうございます。
はい、
モグラグ様お世話になります。
お世話になります。
はい、お世話になります。
ゆうすけサンタマリアの曲ですね。お世話になります。はい、まあ、どうでもいいですけど。
お世話になりましたっていう曲も前マチャッケを歌ってました。
あ、そうなんや。
まあいいや、
死ぬんかな。
はい、はい、いきますね。土子さんとおきちゅうさん、まあいいですよもう。はい、土子さんとおきちゅうさんのメールの応召に恋愛相談します。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
あ、ここはまだ自己紹介がありました。はい、ラジオネームはラコラコと申します。
はい、
29歳女です。
あは、
はい、おきちゅうさん、土子さん、メリークリスマス。
あ、メリークリスマス。
はい、初めまして。
はい、
今私台湾に住んでるんですけど、
ほうほう。
毎日お風呂で恋愛について考えてしまいます。
ほうほうほう。
嫉妬とか独占欲とか恋愛の負の感情についてです。
は
っ
はっはは。
それくらい背負えよ、もしくは楽しめよって自分でも思うんですが、
はい、
やはりいつも苦しいです。私たちがそういう苦しみから楽になる日はどうすればやってきますか。
私たち。
私たちになってますけど。はい、あとお二人はクリスマスにラブホに行くならどんな名前のラブホがいいですか。台湾にもラブホいっぱいあります。ワクドキュ。ご教授よろしくお願いします。
はい、
いつもモグラグラジオ楽しみにしています。年末進行頑張ってください。ラコラコより。
わかり
ました。ってことでございます。
わかりました。
はい。
はい、
ね。台湾に住んでらっしゃるラコラコさんでございます。はい。
ね。
はい。まずそうですね。その負の感情ですね。
負の感情。
ネガティブですね。
はい。
はい。
でもこれあれですよ。さっき言ったのに近いでしょ。やっぱり。
はい、
それから始まるんですよ。
まあ確かにね。
うん。うん、と思いますよ。で、風呂入ったりした時に思い浮かべるのは超わかる。プロが一番いろんなこと考えれるからね。まあ、
ね、一人になってね、
うん、
いろんなことを。
プロでね、いろんなアイデア思いついたのすごいあるからね。
まあ、確かにね。
うん、
はい、まあ、嫉妬とか独占欲とか恋愛の負の感情だそうですね。
まあ、碇シンジも言ってましたよね。プロって嫌なことばっかり思いついたんですよ、みたいなね。
言ってた。
うん、言ってたです。
確かに確かに。
ラコラコさんまさに完全に、
ね。そうですね。シンジ状態ですね。
シンジ状態で、しかも私たちがそこから救われるってもう完全エヴァですよね。まあ、俺がそういう風に聞いてるだけやけど。そこに当て込んでるだけですけどね。はい、はい、はい。
まあ、どうすればやってきますかね。楽になる日は。
楽になる日は来ません。
そうですね。
この世は茨の道ですから。
そうですね、
はい。
だって例えばですよ、すごく好きな人とお付き合いできたとするじゃないですか。
はいはい、
だって嫉妬だったりとか独占欲とかにこう
苛
まれて苦しい思いしますからね。
そうそう、
ハッピーって思ってても。
そこだって仮に結婚したとしても、うん、例えば一生これを続けれるんだろうかとかさ、
例
えばね。あの相手の方が早死んだらどうしようかとかさ、
ね、
不安はずっとつきまといますからね。
うん、でもそれがちょっとそうに思ってた方が健康ってことですかね。
そうでしょうね。うん、だから楽あれば苦ありみたいなことで、うん、
ね、
ネガティブがないとポジティブもね。
うん、でもこうやって嫉妬で、先ほどのだってキムさんは逆にこういう嫉妬とか独占欲とかっていうことを、うん、避けて通、まあ、避けてるのかわからないですけど、
キャンセルしてるんですよね。
そうですよね、
頭の中で、
うん
うん、そうそうそう。
でもきっとこの方はでもこうやって恋をしたりしてるからこそ、
うん、
こういう気持ちが湧くわけですからね。
そうそう、さ、うん、もうちょうどこうクリスマスに、まあ、クリスマスっていうのが年末にあるっていうのも、
はい、
まあ、ある意味いい、そういうことかなってちょっと今思ったんですけど、こういうクリスマス12月24日っていうのは毎年来るわけやんか。そうなるとさ、
うん、
あ、今年1年何もなかったなとかさ、あの人どうしてっかなとか思い出すじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、仮に何もなかったとしたら、
はい、
ちょっと嫌やなとかさ、
うん、寂しい感じ、
ね、大丈夫かしらって不安になったりとかね。なんかそういう1年のこう総括恋愛編みたいなのができるっていう部分はあるなっていうのはちょっと全然関係ないけど思いましたね。
いや、でもまあこのねラジオの趣旨にもすごく合ってる感じで、
これ毎年やった方がいいな、うん、
やりましょうかね、
うん、
はい。まあだからまあそんなにね、まあ、苦しいとは思うんですよ。確かにその渦中は
恋愛の負の感情についてでしょ
う、
うんうん、嫉妬と独占欲とかある
ありますよ、そりゃ。
そらあるか、うん、全員あるか、
ありますよ、ね、うんうん、嫉妬ももちろんあるし、うんうん、
独占欲ってでもさ、
はい、
あのそれって相手が自分のもので完全にないからでしょ
う、うん、どうなんでしょうね、自分のものっていうふうに、まあ、思いたくもないっていうのもあるんですけど、うん、まあ、なんだろう、フリーでいて、フリーって別にそういう誰とでも恋愛してくれとかじゃなくて、うん、なんかそういう縛られてて欲しくないっていうのはあるんですけど、でもどっかではやっぱりね、うん、なんか自分のことを考えて、いつも考えててもらいたいっていうのはどっかで。
独占欲ってさ、うん、2個あるやん、にあの負の感情が。縛りたい、
うん、
あの縛らないと不安っていうのと、うんうんうん、縛っちゃってる自分嫌っていうの、まあ、両方あるやんか。でさ、なんかさ、まあこれも一般論ですけど、うん、あの結婚した男はモテるって言うじゃないですか、うん、あれすごい分かるんですよ僕、
はい、
男は独占欲確かあるんですけど、うん、結婚したら一応、まあ、独占状態に入るでしょ、うん、ある一人の女性を。そうなると逆にあれなんですよ、あの気持ちがおおらかになるっていうか、なんかあの付き合ってる状態だったら、例えばこの人と、まあ、付き合ってるけど、うん、例えばこの人もいいなとか、
うんうんうん、
って思いながらこの彼女を自分のものにしておきたいみたいな不安定状態になると、なんか結局独占欲みたいなのがで強く出るというか、で男って結構やっぱなんていうの、なんか社会的な生き物なんで、契約みたいなのって結構強いんですよね。
あ、なるほどね。
わかんないですよ、嫁がどう考えてるかは。究極的にはね、わからんけど、男はそれで一旦安心するんで、逆に他の女の人ともすごいフレンドリーになったりみたいとか。
あ、なるほどね。
逆に嫁に対しての独占欲がこう、でもうちょっと遊んできてもいいよみたいなことに逆になったりとかしたりするのはあるんですけどね。
なるほどね。
女の人はどうなんですかね。それ
女はどうなんでしょうね。でもなんか基本的に男は浮気する生き物みたいなのはどっかにずっとあるんで、まあそれは別に今もうね、このご時世だったら多分男も女も関係ないんでしょうけど、なんかもっと 大昔からそうじゃないですか、男の人って妾作ったりとか。
ああ、まあまあ、そういう、まあ、種を残すっていう機能がありますからね。
だからまあその結婚したところで安心とかは別にないかなって気がしますね。
女の子はない
私の中で。まあしてないんで分かんないですけど、
ね、はい、はいはい、常に不安と
不安、そういう意味での不安はあると思うんですけどね。でもまあ一応こう、まあ、うちの旦那みたいなのがあれば、うん、若干の安心っていうのはあるのかな。でもどうなんでしょう、でもきっとこういう思いは結婚してもこの嫉妬だったり独占欲っていうのは出てくるような気がしますけどね。
このそれくらい背負えよ、もしくは楽しめよって自分でも思うんですが、やはりいつも苦しいらしい、
ね、苦しくなっちゃうんでしょうね。
うん、どんぐらい苦しいんですかね。
まあ、人それぞれでしょうね。それをもう思いっきり下にガーって下がっちゃう人もいれば、う
ん、でもガーって下がると、うん、その人自体の魅力も下がるじゃないですか。
まあ、確かにね。
こうやっぱりこうあの陽気な人の方がやっぱり可愛く見える、
うん、ね、確かにね、
うん、そうそうそう、
モテますからね。
そうなんですよね。
なんでまあ笑ってってほしいですよね。ラコラコさんには。
と思うんですけどね。ね、どうなんですかね。
そうですよね。まあもう一個のこの方の質問で、まあ、クリスマスにラブホ行くならどんな名前のラブホがいいですかっていうことなんですけど。
はいはいはい、はいはいはい、これね、去年の僕の2011年の映画ランキング第1位のね、
はい、
ブルーバレンタインっていう映画がありましてね、
はいはいはい、
その中でね、はい、これに近いシーンが出てくるんですよ。
え、どういうことですか、ラブホ。
あのね、嫁ともううまくあんまり言ってない倦怠期のカップルの話なんですけど、はいはいはいはい、その旦那が頑張るんですよ、
うんうん、
でちょっとあの頃みたいなちょっと取り戻さねえかみたいな感じで、うんうん、ホテル取ったから、
ほうほうほう、
向こうでいうところのラブホテルですよ、
うんうんうん、
それの名前がまたもうなんでそんな名前のとこ取るみたいな。それがまた嫁にはちょっともうだあの旦那はジョークのつもりでやってるのに、はいはいはいはい、嫁はもう完全ドン引きみたいな、
へえ、
あるんですけど、
はい、
まあそれはいいですけど、
え、なんていう、
ちょっと忘れました、
なんだ。
なんか宇宙スペースファンタジー的なやつです。
あ、そうなんだ、
はい、確か
に。なるほどね、うん、どうですか、好きなラブホってありますか。
ちなみにあの、
うん、
ちょっと、うん、マジでって思われるかもしれないですけど、うん、僕ラブホ行ったことないんですよ。
え マジで？
マジ
で今言っちゃいましたけど、
はい、
え一度も？
一回もないです。
へえ。
あの一回友達10じゃあ5人ぐらいで安く泊まりたいからっつって、うん、あの雑魚寝だけしにめっちゃちっこいとこ行ったことはあるけど、
うん、
いわゆるそういうことのために行ったことないんですよ。
へえ。いつも家ですか？
そうっすね。
へえ、そうなんだ。
すみません、なんか急につまんない。
ラブホはね、あれですよ、いろいろあって面白いですよね。
ね、まあ、う
ん、
あの
まあ、ピンキリですけど、種類はいろいろあるんで。
まあ、関西でいうと、まあ、やんちゃな子猫とか。
ああ、なんでなんとかピエロみたいなの
ありますか？もしもしピエロ。
あ、そうそうそう。
とかはかなり有名です。ラブホーの名前おもろいですよね。
ね、そうですよね。
京都であの、まあ、結構有名なラブホーですけど、というわけでっていうラブホーあるんですよ。
すごい。
いや結構飲んだなとかって、あもう電車ないな、どうする、
というわけで
っていう使い方すると思うんですよ。
なるほどね、はい、どうなんでしょうね。
俺が個人的に好きなラブホーの名前は、うん、
はい、
東京からあの関西方面に行くときに、うん、静岡あたり あの高速道路から見える名前があって、うんうん、南の風風力さんっていうラブホテルがあるんですけど、僕その名前超好きで、
すごい。
俺の解釈は、うん、気持ちいいにはちょっと強いっていう意味かなっていう。
なるほどね、
うん、ってもう勝手に思ってるんですけど。
へえ、はい、すごいですね。それ漢字で書いてあるんですか？
そう、南、うん、そうなんです。ちょっとあの時間来たんで、
あ、そうですね、
あのすいません、もうちょっとだけ撮ります？
撮りますか？
ちょっとあのすいません、なんかダラダラしまして、
はい、いえいえいえ、
ちょっともうお待ちください。
はい。